桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだの時間がやってまいりました。なんかこのところ本当に日本って台風がね、まっすぐいっぱい来てて、でもうちの方の茨城県の水戸あたりはですね、準備するんだけどそんなに大したことなくてですね、なんか拍子抜けするなんていう感じ、まあ被害に遭われた方には皆さんに申し訳ないんですけど、いつも思ってます。で、この番組でも何度もお話してますけど、深川事件ではその今国賠裁判やってましてね、その倉庫にしまってあった深川事件の証拠が全て流れたっていう茨城県警が言ってましてですね、倉庫の窓が破れたっていうんですよね。ですから被害の方には申し訳ないんですけども、いつもその被害を受けたこう家なんかあると、そこでこう窓割れてるかどうかって見るんですけど、ほとんど割れてないんですよね。そんなことなんか被害があるために、気になって見てるところです。で、今日もですね、この東京へ出てくるときに、我が家から駅の方まで、ゆっくり50分ぐらい歩いてきたんですけども、4200歩でしたね。で、その間金木犀が匂いまして、あ、今年も本当に秋になったなと初めて思いました。私にとっては金木犀が秋の象徴っていうなもんですから、今日は本当に改めて秋を感じたところです。ところで今日はですね、大崎事件、この番組の中でも何度もお話してますけども、大崎事件の弁護団の事務局長をなさってます鴨志田先生に、おいでいただきました。後でご紹介して出ていただきたいと思いますけど、その前に私つい先日大阪の釜ヶ崎っていう町へ行ったんですよね。ご存知、皆さんご存知くださるかどうか分かりませんけど、釜ヶ崎っていうのは日本の山野と並んで、日雇いの労働者っていうんですかね、その人たちがこう寝泊まりして、頑張っている土地なんですけども、映像で、昔映像なんかで見たら、すごいその汚いって言っちゃ失礼ですけど、そういう街だったんですけど、今回行ってみるとですね、本当小綺麗な街になってまして、こう街で座って昼間からお酒飲んでる人を見ない限り、普通のこう街に見えるようになったんですよね。ただそこでびっくりしたのは、この街の住人に案内されて歩いたんですけど、何億、8億とか8もっとかな、町中に何十台っていう監視カメラをつけたっていうんですよね、警察の方が。ですからもうある面その住民がですね、何かトラブルだとすぐパトカーが飛んでくるんだって言ってまして、全てが監視されてるんだなと思いましたんですけど、警察、我々を監視するのはですね、何億もかけて、なんで自分たち監視されるの嫌なんだろうなって改めて言って思いましたよね。彼らは公務員ですからね、その公務員の職務を監視されてるのは当たり前の話だと思うんですけど、なんであの方たちそんなわがまま言って通ってしまうんだろうなって、なんか不思議な気がして帰ってきました。私はですね、やっぱりこの刑訴法が改悪さ、私は改悪って言ってるんですけど、このなんですかね、携帯が全て監視されるような時代になったという。いうのは本当に冤罪、これから冤罪大国になるんじゃないかと不安になってましてですね、やはり改めてその全ての警察の行為という行いを監視するような、社会にしなくちゃいけないんじゃないかと改めて思って帰ってきたところです。そういうことで今日は同じように深川事件と同じように大阪事件でご苦労さなさってます鴨志田先生においでいただきました。先生、今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生とはね、はい、ライブ仲間で、はい、いきなり話、そうですね。鴨志田先生と博多の方でね、
はい、
同じ八尋弁護士、大崎弁護団のご一員である 八代弁護士なのか、あ、あ、先生が中心、八代先生が中心なんですか。
そうですね、八代家のファミリー、もともとはファミリーバンドだったんですけど、 そこに、うん、あの私がキーボードで入り、はい、もう一人あの大崎弁護団の泉弁護士がフルートで入り、
そうですね、
もう大崎バンドのようになってます。
そうですね、はい、あの私もそこ行って歌うの、まあ、楽しみにしてるんですけど、でもね、行ってずっと行って何時間も行って2曲しか歌えないと、もう少し歌わせるよって
来年はあのじゃあ5曲ぐらい、
4時間も やってる、なんで2曲なお祝いありましたね。あ、でも本当にあそこで生でね、本当歌うたびになんか気持ちよく歌えるようになってきまして、ね、楽しい思いしてる。
ありがとうございます。
私 の伴奏、いつも鴨志田先生はピアノもね、いつでも弾いてくださるという先生で、はい、そういうあれなんですか、ね、はい、契約ってわけじゃないですかね
、まあ、九州でのピアニスト
っていう、そうですね、はい、そんな感じです。先生はですね、そんな感じで昔は東京にお住まいだった。
そうですね、神奈川の出身なので、はいはい、10歳までが横浜で、はい、10歳から20歳までが鎌倉に、
はい、鎌倉、
はい、住んでました。
あ、そうですか、
はい、湘南ギャルだったんです。
そうですねその後、まあ、なんで鹿児島に行かれたんですか。
まあ、父が早くに亡くなって、ええ、母の里が鹿児島だったんです、ね、
あ、そうですか、
はい、それで母たちだけ、母と弟だけが先に今鹿児島に住んでたんですけど、はい、私は東京で働いてて、職場結婚で夫、はいはい、と結婚して、はいはい、子供ができた時に、まあ、いずれはそのやっぱり親を見なきゃいけないっていう問題もあるし、はいはい、都会で子育てしたくないよねっていう話になって。
あ、なるほどね。
まあ、夫は福島なんですけど、あの5人兄弟の5番目だったので、
あ、じゃあ5人とも中
途ということで、
あ、そうですか、
はい、夫を連れて、25年前に鹿児島に移り住んだ。
あ、そうだったんですか、はい、あ、そうですか。でそれで先生、まあ、はい、ご結婚なさって、その前からも弁護士さんだったんですか。
いや、私はですね、実は弁護士になってまだ12年で、はいはい、40歳で司法試験に合格をして、42歳で弁護士登録をしたので、はい、まあ、これ年がバレましたけど、まあ、だから、結婚して子供を育ててから司法試験の勉強をして、あの司法試験に合格した、まあ、ちょっと変わり種ですよね。
そうです、はい、なぜなら、なろうと思われたんですか。
もともとはそれこそ音楽をやっていて、はいはい、高校ぐらいの時はもう本当にバンドと演劇に明け暮れて音大を目指すっていうようなですね、本当キャピキャピだったんですけど。
あ、そうですか。
まあ、その父が高校3年の春に亡くなって、やっぱりこう経済的にちょっと音楽は続けられないっていうことになって、それでその急遽ですね、普通のまあ受験をしなきゃいけないということになって、でたまたま引っかかったのがですね、法学部だったっていう。
引っかかった、まあ、東京ですか。
はい、もう本当に全然勉強することをしてなかったので、もう私立の文系だったら3科目で済むんですよ、国語と、
まあ、
社会と英語ということで、はい、当時は共通一次って言って、国立だと5教科7科目勉強して試験を受けなきゃいけなかったんですけど、私立は3つ3科目っていうことで、
もう
最初からもう受験料も高いしたくさん受けてもしょうがないっていうので、早稲田の法学部と文学部と慶応の文学部と3つ受けたんですね、はいはいはい、で本当は早稲田の文学部に演劇科があるので、はい、そこに密かに行きたいと思ってたのに、早稲田の文学部だけ落ちたんですね。で慶応の文学部と早稲田の法学部に受かって、
はい、
やっぱり慶応 のキャンパスをテニスのラケットを持って歩いている自分の姿を想像できずに、それで早稲田っていう、まあ、法学部っていうのすごいいい加減な理由では、
は
い、
そうですか。
ただやっぱり実はその弟が知的障害を持っていて、はい、やっぱり弱い立場の人っていうのを結構こう子供の頃から見ていて、なんかこうそういう自分でなかなか声を上げられない人のために代わりにものを言うみたいな、そういう仕事にはやっぱすごく憧れがありましたね。
なるほどね。
それでまあ結局法学部を出て、その後も普通の会社員とかになったんですけど、鹿児島に行ってからまあそうですね、宅建とか行政書士とか社労士とかいくつか資格を取った上で、公務員試験の予備校の講師になったんです。でその子育てしながら公務員試験の講師を予備校の講師をしてると、やっぱり学生たちがすごい頑張って目標に向かって突き進むじゃないですか。その姿を見て、私このままでいいんだろうかってつい思ってしまって、そこから司法試験を勉強して。
あ、そうですか、すごいな。それは自分なんかね、言ったら、まあ、これでいいやなすぐ思っちゃうためすごいですね。あ、そうですか。それで弁護士さんになろうとして、
はい、そうですね、
まあ、幸いっていうか、
まあ、
ね、
はい、
合格されて、
はい、はい、 あの弁護士に、だから42歳ですね。
それで大崎事件と出会われたきっかけっていうのは何だったんです
か？司法試験って受かると、その弁護士になる前に司法修習って言って、研修を、私の時は1年半だったんですけど、その中の1年間は地元で、鹿児島で、実務修習って言って裁判も、検察も弁護も一応全部 それぞれのところに行って研修を受けるんです、で弁護修習って言って弁護士事務所に、3ヶ月間お世話になって、そこで見習いをさせてもらう。その修習した事務所が、当時の大崎事件の弁護団の団長の事務所だった、
そうですか、
亀田弁護士、でそれで大崎事件を知りました。
でも自然と
そうですね。もうその時までは恥ずかしい話なんですけども、神奈川にいたこともあって、事件が起きた時は高校2年生で神奈川にいましたから、あんま知らなかったんですよね。ただやはりその鹿児島で収集するようになって、そういう、ちょうど渋谷事件の裁判をやってる頃だったので、その冤罪とか、そういうものに興味を持つようになって。
そうですか、じゃあそれで須藤先生、その大崎事件に関わられたんですか？
ですね、その時は、第一次再審で、鹿児島地裁では開始決定が
入ってて、深川の前にね、我々が本当に有血下剤と決定だったんですよ。
あの頃は全部再審事件は冬の時代って言われてて、なかなか開始決定が出ない頃で、その収集するちょっと前に、それこそ受かった年ですね、私は2002年に合格した年に開始決定が出て、ただ検察官が即時抗告をして、ちょうどその即時抗告審をやってる最中だった、でその即時広告審の進行協議の時に同席させてもらって、
収集生入りますもんね、
収集生入れてもらって、でもなんか私の目にも、これはもう勝ってるなと、弁護人の方が勝ってるなというふうに
状況としてね
思ったんです、で帰りの宮崎、高裁宮崎から帰りの車の中で亀田先生が、鴨志田さん、収集が終わって弁護士になって帰ってきたら、再審公判の弁護人になってくださいねって言われて、分かりましたって言ったんですね。そうしたら収集終わって弁護士になって帰ってきて、2ヶ月後に即時抗告棄却で取り消されて、再審がですね、で私はその特別抗告審の弁護人選任届に初めて名前を変えた。
そうですか、でこのなんていうか、この事件についてどう先生思っていらっしゃいました、その時の。
その最初にやっぱり記録を読んだ時に思ったのは、もうとにかく彩子さんは一回も認めてない。
そう、自白してますよ ね、自白っていうか、要するにやったと認めなかったですよね。
再審事件、冤罪事件って本人のやっぱり虚偽自白っていうかね、その、責められて自白しちゃいましたっていう事件が多い中で、彩子さんはたった一回も認めたことがないっていうのは、
そうですよね、
すごい、この強さは何なんだろうって思ったのが。
いや、女性は先生みんな強いんですよ。
ですか、
冤罪で大体もうペラペラ喋るのは男ばっかりで、女性は本当に何ていうんですか、本当に貫きますからね、我々男ダメですよね、本当ね、
本当にその強さがすごいこう際立ってたのと、で逆にその一方で、その共犯者とされた3人の男性がみんな自白をしちゃって、ただ自白をしただけではなくて、公判でもね、法廷でもその自白を争わないで、認めて、そして控訴もせずにみんな服役しちゃってると、このコントラストっていうのがやっぱすごく際立っている。でやっぱりその知的障害を持っていたというふうにこの男性たちは言われているので、私やっぱり自分の弟が知的障害を持っているので、この人たちも責められて本当に抗うことできなかっただろうなっていうのをものすごく思いました ね、
そうですよね。
それがやっぱり一番私をこの事件にこう突き動かしたものかもしれない。
やっぱり先生がこの事件の問題点として、その何ていうかね、原口さんの身内である方 そのなんていうか知的障害と言われる部分が非常に問題というか感じました。
そうですね、弱い人に、可視化もそれこそ全然されてない密室で、何の配慮も、そういった知的障害に対して配慮もしないで、取り調べをして自白を取ると、で客観的な証拠はほとんどないわけです。
そうですよね、
それだけで、もう裁判所もそのまま、公判廷では本当に語れてない、それはさっきね、自白を維持したって言ったけど、認めてるというよりは何も喋れてないっていう状態なんですね。
具体的な内容とかですね、
叩いたのか叩いてないのかみたいな裁判所が聞いて、そこで点々、公判っていうのは即記録ってあるじゃないですか、公判の記録、尋問のね、全部その点々点って言って、
沈黙っていう感じね、答えられないん
だよ。だからそこでなんでね、こうちょっと止めてゆっくり話を聞いてみようとかいうことにならないまま、有罪にしちゃったのかっていうのがやっぱすごく思いますね。
この大崎事件、皆さんご存知くださると思いますけど、 原口彩子さんの夫である人がね、はい、その自宅の堆肥の下から死体として見つかったっていう、
夫の弟ですね。
あ、お父さん、あ、そう、ごめんなさい、あ、そうか、夫の弟さんだね、うん、そう、失礼しました。で、弟さんがその非常に酒癖が悪くてね、その非常にいつも飲んべで、うん、その人方は堆肥小屋の下から見つかって、堆肥の下に自分で入る人いないんで、うん、もう殺人事件とすぐ見込まれてね、そう、ま
あ、死体遺棄はもう事件としては確実なので、だからまあ自分からは堆肥に入らないし、はい、何も知らない人が死体を見ていきなり埋めるかっていうと、やっぱりそれもないだろう、
それもありえないだろうということで、ね、
殺人事件だろうというふうにまあ推測されたわけですね。
そうですね。でそれでまあ誰が一番近い人って身内が怪しまれて、うん、そのまあ弱いね、知的障害の人たちに自白を押し付けられてっていう、
そうです
ね、っていう感じですかね。
もう最初から身内の犯行だというような、まあ、ストーリーができちゃった、はい、まあ、これはちょっと東住吉事件にも似てるかなと思うんですけど、
そうですね、
親族の中だっていうこととか、保険金を綾子さんがかけていたことを捜査側が早い段階で掴んでて、ね、そういう見立てを、まあ、実際はもう確定判決も保険金目的は落ちてるんですけど、ね、そこで責められたっていうのはあると思いますね。
この事件の本質的な問題というのは、今 の, その、ね、先生が語られたその何、うん、知的障害という部分と何かありますか、
と。そうですね、だからやっぱり、まあ、知的障害ということもですけど、はい、自白にだけよっかかっていると、はい、もう本当にあの脆弱な証拠構造 で、ね、それを裏付けるような客観的な証拠がないまま、はい、まあ、思い込みに沿ったあの捜査がされていて、だからあの、まあ、第二次再審の段階で、はい、証拠開示で随分、ね、その即時抗告審では、あの、新しい、はい、あの新しく開示された証拠が出てきて、はい、結構ローラー的に捜査やってるんですけど、
ローラーと言いますと、その地域ですか、ま
あ、その地域というか、その現場で足跡を取ったり、現場の指紋を取ったり、堆肥に至っては一本一本その乾かして異物の検査までやってるような写真がたくさん出てきたんです。なのに、それが全然証拠化されてないっていうことは、何も指紋も出てきてないし、要するに彼らと犯行を結びつける客観的なものはそれだけやっても何一つ出てこなかった
と。ああ、そうですか。
それでもやっぱり自白があるっていうことだけで
やったというね、うん、あ、じゃあ本当に自白裁判だったんですね。
そうですね。で、まあ、あのこれはやはり弁護人にもある意味問題があったというふうに私たちはすごく反省をしてるんですけど、はいはい、確定判決の段階では、はい、まあ、男3人は争ってないので、うん、彼らはやっていたと、
はいはいはい、
で彩子さんだけが関与してないっていう弁護方針であのやってしまったんですね、確定審の弁護はですね。でも、まあ、よくよく記録を見ればすぐ分かることですけど、はい、あのその日は親族の結婚式があって、はい、みんな結婚式の披露宴に出てて酔っ払って気持ちよく帰ってきて、そのまま家に帰って寝てるんですね。
その犯人のされた、要するにあの原口さんと、
あの彩子さんと、
彩子さんの旦那さんと、旦那さんと、
その弟と、はいはい、その息子ですね、はい、
この4人がね、う
ん、で、あの一方この被害者は、あの昼間から飲んだくれてて結婚式にも行けないで、それであちこちフラフラして最終的に、あの酒屋さんからですね、あの自転車で、はい、飲酒運転なんですけど、自転車の
一応刑事
で速攻に落っこって、うん、でそれを誰かに引き上げられたところを近所の通りか近所の人にあの、まあ、助け出されて、あの連れて帰られてるんですけど、はいはいはい、その情報を彩子さんしか知らない、彩子さんのところに連絡が来たので、で彩子さんがそのことをしてたけど、彩子さん見に行ってみたら、いやもう土間にはいなかったよ、寝たよねって言って帰ってきて、
そのご自宅に誰か連れてきた人がいて、
そ、
はい、
その様子を見に行ったんですね、やっぱ心配で、あ、うんうん、あのそんなあの酔っ払って速攻に落ちてずぶ濡れで、うん、あの連れて帰ってきたって言われたから、それは心配ですよね。
そのうちは隣にあったんですよね。
そうです、そ同じ敷地内、はい、
同じ敷地内、そう、見に行ったらいなかったって。
でもうそこにはいなくて、奥の方に布団があって、うんうん、もう盛り上がってたから、ああもう寝てんだのっていうふうに暗いので、もうそこでそれぞれ確認しないで、まあ、帰ってきたっていうエピソードがあって、そうするとその結婚式から帰ってきて寝てた、酔っ払って寝てた男共犯者3人は知る機会がないですよね、彩子さんが。
そうですね、もう酔っ払って帰ってくれば寝ちゃうし、
だからあの なので、
ああ、そうです
か、彼らだけがやってて、彩子さんがあの後ろだっていう筋立てっていうのもちょっと違うんじゃないかなと。で今はもう全員が、はい、もう真っ白だと。
それでその今度新たな新第二次再審になったわけですね。
今も第3次、
あ、3次ですね、はい、新しい、ね、分かりました。でじゃあ先生、あのほら、私先ほどあの先生と博多ライブでお話をしましたけど、はい、実はあの 先生がねこの大崎事件を持って作られた歌がありますよね、
はい
は
い、
で今日はいつもあの、はい、私の歌を聴いていただくんですけどここではですねあの鴨志田先生の大崎事件に対する思いを込めてですね皆さんにそのなんていう歌でしたっけ、
綾子の歌っていう
綾子の歌っていう歌、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。
今の綾子の歌なんですけれども、はいはい、これ実は、あの綾子さんを歌った歌なんですけど、はい、綾子さんの、その元ご主人ですね、はい、あの共犯者とされた、はい、彼の目線で綾子さんを歌ったっていう歌なんです。
そうですね、
はい、あの先ほども言ったように知的に弱いというふうに今言われていたこの、はい、旦那さんなんですけど、はい、やっぱりあの厳しい取り調べを受けてすごくしんどかったと思うんですよ、
は
い
は
い、
ですよね。
で、綾子さんが満期出所してきた時に、うんうん、あなたはどうして私のことをねこんなふうにその犯人に仕立て上げたのかって言って綾子さんに言われて、うん、いやあの俺もやってない、うん、綾子もやってないけど俺もやってないと、うん、でも厳しい調べで言ってしまったと、うんうん、すまんかったっていうふうに言ったそうなんです、うんうんうん、で綾子さんはじゃあ一緒に再審をしましょうと、うんうん、やってないんだからって言ったら、うんうん、いやもう俺はもう裁判はいいって言って
裁判大変ですもんね、
う
ん、
それで綾子さんは離婚しちゃうんですよ、うん、
あ
このことがなかったらこの夫婦は離婚することなんかなかったと思うんですね、普通の農家の夫婦だったの で、はいはい、でそれで間もなく病気で亡くなっちゃうんですよ、はいあのこの旦那さんはです ね、 なのであのその天国からまだお前はね、うん、無実晴らすまでは来るなよ、うんうんうん、っていう気持ち で、ね、この、 あの歌をですね作ってみたそんなことですね。
わ、はい、かりました、ありがとうございます。原口さんのこう原口さんって言っていいんですかね。
あもちろん
綾子、ね、さんがその、ねはい、今もうすでになんか認知症かなり、
う
ん、
あのもう6月今年の6月15日で89歳になりました、ええええ、もうそれはね、あの年相応にやっぱり認知症の症状も出ますし、ええ、足腰も本当に弱くなって、
あそうですか、
今はあの車椅子ですね、ええ、ほとんど。あ
いやね、本当に一日も早くね、うん、なんとか本当に買っていただきたいと思いますけども、ま
あね、名張事件の奥西さんが亡くなられた年が89歳ということで、
は
いはい、今同じ年になったので、おそらくその日本の再審請求人の中で存命している請求人の中では綾子さんが一番最高齢じゃないですかね。
で、あの ね、このその第三次再審についてこれからお聞きしようと、もう時間がありませんので、はい、先生申し訳ないですけど来週も一度ということで、
はい、はい、ありがとうございます。
すいません、じゃあ今日はあの触りだけということで、今日はあの皆さんに綾子の歌を聴いていただいて、大崎事件のことを思っていただいてですね、また来週もお聞きいただけたらありがとうございます。じゃあ先生また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの今日はですね、大崎事件の話を伺って、改めてその再審を冤罪をこうなんですかね、話す再審を実現するということの困難さっていうのは本当感じますよね。なぜこうなんだろう。多分大崎事件の来週お聞きしますけども、全ての証拠が開示されないって言いますかね、検察官が好き勝手に利用してこの自分たちの思うままに操るって言いますか、それがどの冤罪事件でもあるっていうことを、このどの事件でもこうお聞きすると 腹が立って仕方がないって言うんですかね。人の命というか人の人生を何と思ってんだろうというこういう思いがします。あの私は自分自身がこう、まあ、幸運といいますか、幸いにもこう勝てたっていう立場なもんですから、本当ラッキーだったなっていう思いしかないんですけど、その中で自分たちが勝った理由原因を考えると、やっぱり深川事件でも検察官が隠し持っていた証拠が出てきたということが一番のポイントなんですよね。ですから全ての証拠、全ての問題点についてる、なんていうかな、公平なシステムっていうの、そういうのをですね、改めて、まあ、鴨志田先生のお話を伺って作らなくちゃいけないと思ってます。ぜひあのお聞きの皆さんもですね、こういう声に力を貸していただけたらありがたいと思います。あれです、まあ、今日もじゃ最後にゆらゆら波動を聞きいただきながらお別れしたいと思います。どうもおやすみなさい。
春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ。ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春松人の心に花咲く時はいつ、きっとい
つか。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり季節は流れゆく、人の中の街の中のどこかどこかどこか、春松人も